アフターコロナに向けて時間軸を持った区政運営を、自民無所属維新クラブ岩田育馬。コロナ禍において3密回避のため触れ合いに対する制約が生じました。そうした生活が3年に及ぶ中、マスクにより表情全体が見えない等、子供たちの非認知能力、社会情緒的スキル、寛容への影響が懸念されます。教育委員会としての課題認識は、
コロナ禍におけるマスクの着用は、子供たちが学校生活をはじめとした日常生活を送る上での様々な制約となり、ストレスや不安を抱かせているものと認識しています。アフターコロナを見据え、様々な制限を少しずつ緩和し、学校、家庭、地域とともに、人との関わりとつながりを大切にしながら、子供の育ちを支えていきます。
予算の編成方針とその概要では、数多くの子供たちが通う区立小中学校における教育ソフト面の充実が全く見えません。区立小中学校運営の充実を図るために、令和5年度にどのような取り組みを行うのですか。
取得可能な学習履歴など、教育データの利活用を推進するとともに、子どもの意見を取り入れた学校行事の実施など、子どもの思いを尊重した教育活動を重視していきます。
新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、5類に引き下げられ、一定の落ち着きが見られた段階で、次の感染症対策に生かせるよう、区としての対応をまとめた記録を作成・公表していただきたい。
この間も、対策の経緯を時系列で整理した簡易な資料は作成していますが、今後、収束に向けたタイミングを見計らって、より詳細な記録の作成等に向けて、準備を進めます。
私の公約に掲げた項目については、その実現に向けたプロセスに乗せるための予算を計上いたしました、と述べられました。この発言だけを捉えると、すべての公約について、実現に向けて区政が動いているかのように受け取られ、非常に不誠実な発言と受け止めています。大規模道路拡幅について、事業認可区間については、計画を凍結し、見直すことはすでに撤回されました。児童館は拡充とのことですが、下高井戸児童館の廃止条例は、区長から提案されました。こうした誤解を招く発言は、慎んでいただきたい。
一定の時間をかけて議論した結果、実現が困難であることや、実現に向けて、手法の見直しが必要なことなどが明らかになった場合には、その時点において、しっかりと区民に説明していく必要があると考えています。
多様な子どもの居場所についての方向性を検討、とのことですが、いつまでに結論を出す予定なのですか。
令和6年度中に結論を得ることを目標に、検討を行っていきます。
昨年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されました。製品プラスチックの資源化に向けた取り組みを含め、法施行に伴うこれまでの取り組み及び今後の取り組み予定をお聞きします。
製品プラスチックを含むプラスチックの分別回収及び再商品化について、令和6年度のモデル実施に向け、検討に着手します。今後、令和5年度に家庭ごみの排出状況調査を行い、より一層検討を進めます。
障害特性に応じたデジタルデバイド対策の実施が示されました。どのような施策を行う予定ですか？
まずは、視覚障害者向けスマートフォン利用促進講座を実施します。このほか、当事者の意見も聞きながら、障害特性に応じた デジタルデバイド対策に取り組みます。
富士見ヶ丘北公園の拡張整備工事中、代替場所として近隣小学校の校庭開放拡充等を検討すべきです。
当該公園の拡張整備工事に伴う閉鎖は、令和5年度の秋頃から年度末までを予定しています。近隣小学校の校庭開放について拡充が図れないか検討します。
以上が予算のここを聞く代表質問の要旨です。ここで令和5年3月15日現在の会派名と略称をお伝えします。自由民主党杉並区議団は自杉。杉並区議会公明党は公明。杉並区議会自由民主党は自民。日本共産党杉並区議団は共産。立憲民主党無所属クラブは立務。命平和クラブは平和。自民無所属維新クラブは無為。都政を革新する会は革新。勝利の会は勝利。杉並ワクワク会議は杉は。共に生きる杉並は共生。杉並を耕す会は杉公。無所属は無。自民党は自。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う。一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。2月13日から15日に15名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページから、質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁は男性が担当します。給食時の黙食を緩和せよ。育休時の保育短時間の見直しを。質問者は、松本光弘、無為。ガイドラインに違反し、黙食を継続している学校は何校ですか？
2月13日時点で15校ありましたが、今後会話を制限せずに給食を実施していく方向です。
学童クラブへの Wi-Fi 整備について最新の状況は？
令和5年の夏休み前を目途に全クラブに整備します。
育児休業は保育短時間制度の対象と区が判断した理由は？
育児休業を取得した場合も、保育の必要性はありますが、家庭での養育時間が一定程度確保できると考え、短時間の認定としました。
夫婦の家事・育児の協力体制への影響等を考えると、保護者の一方が育休を取得すると、保育園に通う子の保育時間が短時間になる制度は改善すべきです。申し出により、標準時間の選択を認めることを速やかに検討すべきです。
子育て支援の観点から、保育時間の選択を可能とする等、見直しが必要です。検討を進めています。
5年度の利用調整に向けて、現在検討している改善項目は、
保護者の同時育休取得時の継続利用や、退園した場合の優先入園、就学と就労の指数を同程度とするなどの見直しを検討します。
子どもの安全と子ども家庭予算への取り組みについて、質問者は今井博、自杉。 保育園等での不適切保育への調査結果と、区の対応をお聞きします。
不適切な保育の事実が確認されたと回答があったのは48園。事案発生時に区へ相談、報告があった園には、指導、助言を行っています。それ以外の園は、巡回訪問等により、不適切保育の解消を確認しています。
通園バス等の置き去り防止対策について、区の安全対策の対応をお聞きします。
私立幼稚園に安全装置のリストの周知等、保育園には遠足などでの点呼等による園児の所在確認について注意喚起を行います。
出産・子育て応援交付金の経済的支援の概要と対象について確認します。
育児用品の購入等に利用可能な電子クーポンの支給を検討しています。対象は、令和4年4月1日以降に、1、妊娠届を出した妊婦、2、出生した児童の養育者、で、相談支援の面談等を実施した方の予定です。
新設する杉並区子ども家庭計画における児童育成支援拠点事業の対象児童等の認識をお聞きします。
子ども家庭支援センターにおいて、要支援児童として受理し、状況を把握しています。
コロナ後の地域医療体制の整備・充実を求める。質問者は、伊原太一、地杉。コロナ禍により分かった医療体制の課題は何か、確認します。
当初、検査や入院ができる医療機関がほとんどないなど、医療資源の不足が課題でした。しかし、区医師会、区内基幹病院等との情報・意見交換や、基幹病院に対する減収補填などにより、この課題は改善しています。
身近なかかりつけ医、24時間対応の訪問看護などの充実を望みますが、区の見解をお聞きします。
広報等による普及啓発を行い、かかりつけ医の定着を推進しています。また、24時間対応の訪問看護について、研修などによる人材育成や多職種間の連携体制の強化等の推進により、地域で安心して医療や訪問看護等を受けられる体制を確保していきます。
医療と介護が連携した包括的な取り組みを進めてほしいと考えますが、区の今後の展望をお聞きします。
区民が高齢や病気となっても、地域で自分らしい生活が続けられるよう、地域包括ケアシステムを推進してきました。今後も支援を必要としている人を、行政、支援機関、地域がそれぞれの役割に応じ、重層的に支える体制づくりに取り組んでいきます。